バトーキン野草曲の、まあ、作る時の気持ちというか動機というか、ひょんなことからそのひょんなことになっちゃったんだけども、楽器のバトーキンというのは実は私もう形も知らなきゃその音も知らないで、まあ不思議な楽器だという糸が2本でそれがこう響き合ってという、まあ、そういう非常に単純なまあ、形式の楽器だということは分かってたんだけども、なんかそう非常にこうロマンを感じたんですね。そのバトーキンイコールなんかこう砂漠のなんかこう蒙古高原の凄さとか、それから風が吹くとかね、砂の中にはいろんなもう何万年も前のいわゆるこう文明内何年がほころんじゃって、それがもう粉々になって散って、もう砂を分析するとあの中からいろんなもの出てくるわけでね、ガラスの破片とかね、そういうようなことを思いながらですね、まあそういうバトーキンの楽器のテーマっていうか、そういうその弾く音の中からなんかこう世界が浮かび上がってきた。たまたまそのそういうことを考えていた時に、その日本にボーイソプラノの少年いるかしらみたいな話が、それがいるというニュースが入って、でそのまあストーリーは決まらないわけですね。少年のそのいわゆる美しい声とバトーキンと、それが一つと、それから非常にその時どういうわけか、あの非常に、学生グループがあのいろんな、まあ、実験というか、まあ、していて、一人その執念を持って教会堂の模型を作ってる人がいて、でそれが非常にこう胸を打って、こうなんとなくだから教会の中の話みたいなものがだんだん徐々に克服できていったという、非常にまあ後から考えると非常に、ある材料がこう並んでいて、落語の三大バレーじゃないけど、そういうものを一つ一つ見つめながら、こうそれが一つ絡んでね、なんとなく面白い世界がこうできていくような気がしたわけで、事実そのまあ、それぞれの歌を書いたり詩を書いたりセリフを書いたり、そうしているうちに一つ一つがね解き放されていったという、自分でも信じられないようなその、まあ、こうストーリーがこね合わされてどんどんどんどん展開していったというね。だからそのまあ、あの音楽にしてもね、非常にあのロシア国民楽派のね、まあ、ムソルグスキーとかね、そういう人たちの音とかそんなの蘇ってきちゃって、あるいはロシアンバレーとかね、事実そういうことはあのいわゆる膨大な予算がかかるかそういうことはできなかったけども、それに類するところのね、あの踊りのうまい少女とかいろんな人がこう、来ていただいて、それからまあなんていうの、山口紗友香さんというから鈴木誠二さんがとにかく参画してくれたっていうのは非常に大きな収穫で、そこで話がぐーんと大きく膨らんじゃったという、まあ、ことになるわけですよ。だから見どころはまあそういうふうにこう違う観点からね、こう一種のまあドラマ剣を作るっていうのじゃなしに、ドラマ剣の世界じゃなしに、これはやっぱりあのホルムのなんかこう展開していく面白さって、そういうふうに見てくれると、ちょっと一つの味の違う世界がこう具現したんじゃないかなと、まあ、自分でそう思ってる次第です。まあそういうフォルム中心に見て、そこから自分自身が見る方々がですね、ドラマを発見してくだされば一番いいんじゃないかなというふうに思っております。何卒よろしくお願いいたします。